じゃあ、ちょっと次。その、まあ、俺、公道を走るときもあったんですけど、
はい。
ライダーの、マシンっていうのも、ライダーの格の違いとか才能の差っていうのが、
はい、はい、
はい。なんだろう、その、免許取り立てで、つい、一月前までは、あの、シフトダウンして加速するのができなくて、どうやってあんなに早く立ち上がってるんですかっていうふうに、あの、聞かれたツーリングに一緒に行った後輩なんかが、2ヶ月後ぐらいには、はい、もう膝すってガリガリに走ってるようなのがいたりして、はいはい、うわぁ、なんだこのセンスの良さっていうのを、まあ、もうびっくりして感じたことがあったりもしたんですけど、
はい、
実際にそのミニバイクの世界でも、そういう、お互い素人のはずなのに、なんでそんなにうまいんだろうみたいな、はい、格の違いとか才能の差みたいなのって感じたりするもんですかね。
ありますね。やっぱり、うまい人、速い人は全然、なんか迷いがないというか。
はい。
特にウェット路面とか、はい、路面からの情報が少ない時でも、
はい。
いきなりそこま、ガバッと、ここまでは大丈夫っていうエリアが広いというか。
お
ー。これなんかやとウェットやとやっぱりどこまでグリップするのか感覚がなかなかつかめないんで、ほんとゆっくりめに探っていく感じなんですけど、
はい。
まあかっこよく言うとロレンソみたいな。でもやっぱり速い人とか上手い人はウェット路面でもここまでは大丈夫だからスパッと寝かせてそこそこのスピードで曲がっていったりっていうのにすごい自信を持ってはるんですよ。
ほー。
だから平然と、あ、俺ウェット得意って言ったりしてはりますし。
はい。
で、確かに結構ハイペースで飛ばしても特に転倒というかフラフラするわけでもなく、受けるわけでもなく安定して走ってあるんで。
ここまでは大丈夫っていうのがあるんでしょうね。
多分速い人、上手い人はそういうセンサーがすごい多いというか敏感なんやと思います。いろんな車体の路面やったりタイヤとかサスとかからの情報をこう敏感にキャッチして、でここまで OK っていう判断がサッとできるんやと思う。で、多分サーキット走ってるとそのセンサーをちょっとずつ良くしていく感じになってるのかなって気はしますね。
ああ、まあまあ、あの体に蓄積されていくじゃないですか。言葉じゃないですけど、はいはい、そのやっぱ、ま、走れば走るほど溜まっていくあの感覚っていうのはあるんでしょうね。でもベテランとか、
はい、
すごい経験がある人がそういった技術を持ってるならまだわかる。
ああ、はいはい。
まあね、今まで走ってきた時間もスキルも違うしって思うんですよ。すごい若手だったり、明らかに後から始めた子が、後から始めた人が、めきめき腕を上げていったりとか、ああいうのが、なんかもうわかんないっていうか、信じらんなくて。
多分標準装備のセンサーがすごい、高性能というか。
まさにニュータイプの世界なんですよね。
ああ、そんな感じですね、本当。なんでそれできるのっていうことを平然とやって、いや、普通に、みたいな感じで言われたりする。
それなんですよ、含めて。俺ね、その、壮行会に来た、全日本を走ってるライダーの人とかに、
はい。
まあ、みんなあると思うんですけど、その、プロの人が教えてくれるとか、なんかアドバイスしてくれるみたいな、その、一緒に来てるインストラクターの人とかに、お話聞く機会があるとするじゃないですか。
はい。
そうすると、まあ、特に若い子なんかそうなんですけど、もうセンスで早かった人とか、若い頃から、苦労せず早かった人って、
はい。
説明が下手っていうか、
なるほど。
大体、はいはい、僕ら素人はどうやったら速く走れるようになるんですかとか、どうやったら上手くなるんですかっていうような漠然と聞くことが多いと思うんですけど、
はいはい、
もうそのレベルの話って本当に若い頃から速かったり、よく分かんないまま本人苦労せずに普通に走ったら速かった人って分かんないですよね。なんで遅いのかっていうか、なんでそれができないのか。
そうですね。
LINE を聞いた時に、いや、つくばの1部屋は、どうやって走ったらいいんですかって、ああ、こうやってなんとなくラインに乗せて小さく曲がればいいんですよっていう、ラインに乗せてなんとなくっていう、それが、もう彼には見えてんですよね。この、 このカントがついてるこのコースだったら、はいはい、ここに乗せてってここ通るのが一番効率がいいっていうのが、でそれが多分そこに行き着くのにすごく理論的に考えてじゃなくて、もう感覚で分かっちゃう人にしてみると、
うんうん、
それが分かんない人の気持ちも分かんないし、説明もうまくないから、
そうですね、そこまでは標準装備で、あれでできてる分、別に意識せずに。
だから、やっぱ上手い人って、野球とかもそうなのかもしれないですけど、センスで上手い人って教えるの上手くねえな、みたいに。
ああ、確かにそうですね。俺、多分今、はい、サーキット初心者に、膝をすらせる説明とかって結構うまいと思います。その、紆余曲折をいろいろやってるだけあって。
それね、身近な人にも言われたんですよ。その、俺、たまに話題にする、レース昔やってて、すごい、あるクラスで何度もチャンピオン取った人っていうのが、はい、その人、もう20代後半ぐらいから始めたんです。30近くから。で、膝もすれないレベルから始めたんで、はい、いわゆるその、うまくない、遅いライダーだったんですね。
はいはい。
だから、うまく走れない一般人の気持ちがわかるし、どうしたらそれができるようになるかも、はい、もう理論立ててわかってる。
うんうん。
だからそれを、若い頃から峠走ってすごい速かった、で、その後レーサーになった人なんかに同じ質問しても、いや、なんとか君にさ、それ聞いてもさ、全然うまいこと言えねえもんなって言って。多分それと一緒だったんです。中田さんが、最初考えてのなかったところから始めてるから人に伝えられるんだと思いますよね。
そうですね。そのいろいろやって3段階ぐらい多分ステップがあって、
はい、
初めての人が膝を擦れるようになるまでが多分その1段階2段階3段階を順序立てて説明できると思います。
それまあサーキット限定だと思うんですよ。ちなみに簡単に言うとどういう段階なんですか？
サーキットほんまに初めて走った人って、
はい、
ほんとそのコーナー手前でほんまの減速をして、で、そこからさらにアクセルを開けて曲がっていくみたいな感じの人多いんですよ。
はいはいはい、
コーナーに侵入した時のスピードを活かして曲がっていくんじゃなくて、コーナー手前でもうスピードを一旦ゼロというか、ほぼゼロみたいな感じにして、はいはい、そこからアクセル開けていくっていう、それが一番安心できるんで。
はい。まあ、さっきの放物線で言うと、放物線、頂点で一回、なんか、止めちゃう感じですね、ボールをね。
そうですね。頂点がコーナーの入り口みたいな。
はい。キャッチした感じですね。
なんで、ま、あと、結構みんなコーナーのインをつかなあかんみたいな意識があって、はいはい、うちに寄りすぎるんですけど、はい、コーナー入り口でその、スピードを完全にブレーキで殺してる場合、はい、さらにうちに入り込む感じになるんですよ。スピード遅すぎて。だから一旦、インに、バイクを傾けた後、ハンドル切り直してまたアウトに逃げたりするっていうのもあるんですよ。はい、ほんまの初めて乗る人とか、はい、サーキット慣れてる人って。これはなるべくサーキットの道幅の真ん中を、外でもなく、内でもなく、真ん中を走って、はい、で、スピードを乗った状態で、コーナー入れるようにすると、多少オーバーランしても、スピード落としすぎて内に入っても、コースからはみ出ることはないんで、とりあえずコースの真ん中を一定のスピードで、入り口でスピードを殺しきらずにスピードを残して曲がれるようにっていう。これ第一段階。
なるほど。確かにその方が車速残しますもんね。
で、車速が残ってくると自然とバンク角もつけれるようになってくるじゃないですか。それに応じて。
バンク
角になってくるんで。で、それで自分でできる限りのとこまでバンク角を深くしてもらうっていうのが第二段階です。はい、で大体これぐらいでそこそこのタイムで走れてる人って、もうあとフォームとかを修正すればすぐ膝設置するんで、
はい、
で、あとはその、多分ビデオとかで見てもらうのが一番いいと思うんですけど、膝すって走れてる人のフォームと、その人のフォームを見比べてもらって、ステップの置いてる足の位置と、肩というかハンドル、肘の伸ばし方というか、
はい、
それを意識してもらって、で、最後にそれでも多分擦れない。と思うんですよ、うん、最後の一ステップは、両足で、くるぶしグリップみたいなんで、車体をちょっとクッと足で挟んで、はい、車体をさらにもう一歩寝かすみたいな感覚で。
その寝かすにも車速がいますからね。
そう、まずその車速に乗るっていうのが大事だと思います。
そうですね。スピード落ちきっちゃったところで寝かして飛んじゃいますしね。
うん。
そっか、ちょっと目から鱗ですね、その真ん中走れっていうの、確かに。なるほどっていう。
で、車速乗ってコーナー曲がるようになったら、多分楽しになってくるんだよ、その辺ぐらいから。
そうっすね。
今までコワゴワ回ってたコーナーが、そこそこスリルもありつつ、スピードに乗って曲がれるようになってくるんで、そっからは多分速いと思いますね。
あー、すごい。ちょっと意外にすごいいいアドバイス。意外にって失礼ですけど、僕もやっぱりクリッピングにつかなきゃと思っちゃう口だったから、言われてみたらそういう風に乗り始めたら、もっと早く上達しそうですね。
で、やっぱり、そう。で、膝忘れるようになったら、楽しになってくるじゃないですか、青みたいに。
タイム出なくても楽しいですもんね。
そうそう。俺膝吸ってるみたいなんで、ご飯3杯ぐらいいけるんで。
遅くたっていいですもんね。
そう、そうしたらだんだん、いろんなコーナーで膝を、ひたすら膝をするために曲がるんですよ。みんな。
それ、やりすぎると吸ってる時間長いからタイム遅いですもんね。
そうそう。大回り、変に大回りしだしたりして。で、まあまあ、そうなってくると、一通りそれをやり出したら、なんか、お腹いっぱいになっていって、じゃあそろそろ早く走る方に移るか、みたいな感じに自然となっていく。
あー、なるほど。これでもいいアドバイスですね。まあ、本当は公道走る場合でも、早く走るためじゃなくて、センターラインを割ってくる対向車とか、
はいはい、
でっかい大型のね、バスとかトラックにぶつかんないって意味でも、やっぱセンターキープで走るのが一番リスクないと思うんですけどね。
サーキットも最初はセンターキープを目指してがいいと思います。俺は。
いや、すごいちょっと目から鱗だし、そんな風に書いてる本とか教えてるのとかもあんまり聞いたことないんで、これすごく生の声かつ、プロが教えてるやつよりもいいんじゃねえかなと思っちゃうぐらい。
生の下手くその声ですからね、それは。
いや、そこ大事ですよ。僕ら今から GP ライダー目指すわけじゃないですから、素人が楽しく走れるレベルに上達すればいい話なんで、やっぱ膝すりたいですしね、サーキットだったら。
そうですね、やっぱりね、膝すっただけ楽しいですからね。思ったよりゴリゴリした感じだよっていう。
あれ、でもスライダーの材質で結構変わるんですよね。
ああ、ほんまですか。
はい。僕一番良かったのが、はい、昔、今よりもっと高かったんで、
はいはい。
そのプリカーナの、氷のつなぎを安く売ってもらってきてた頃なんかは、
はい。
まな板。
ああ、はいはい。
を、
はい。
だ普通に一回バンクセンサー買って、それネジで止まってるやつだったんですけど、
はい、
で、減ったら、そのセンサーを外して、
はい、
で、まな板をなんか炙って、はい、うまいこと R つけて、
はい、
切って、ネジ止めして固定すると、すっごいね、はい、プラスチックのまな板ってヌルヌルしてて、滑らかなんですよ。はい、なんか石鹸、硬い石鹸をするような、まあ、石鹸ほど減らないですけど、すごいヌルヌル、ツルツルって滑ってくれて、めっちゃ気持ちよかったですよね。
今使ってるコミネのやつですね。
はい、
コミネのやつは結構ゴリゴリした感じできます
ね。硬い感触なんですかね。あと、バンクセンサーあるあるが、
はい、
結構、その、減っちゃったセンサーって、
はい。
いい値段で売れたりしませんか？
俺、今作業用パンツつけてますよ。減ったスライダー。
いや、減ったら新しいの買うわけじゃないですか。
はい。
で、下手すると、新品と同じぐらいの値段で売れたりするんですよ。
ああ、ありがたいですね、は
い、
それ。
いや、本当に、そんな値段でいいのみたいな。だから、多分。
それは、おか、
おかライダーが。そう、おかライダー。
おかですけど、作業用。
そう、おかライダー、ちょっと全く当たってない。
ファッションレーサーがつけるってことですね。そうそうそう。だって
、格好悪いじゃないですか。いや、だから、いや、高騰だから無理しないし、安全に走るけど、別にやるときにはやれるよ、みたいな。はい、そういうつなぎを演出すんのかな、みたいな。そうすると、新品のバンクセンサーじゃダメなわけじゃないですか。
あ、はいはい。
はい。だから新品くらい値段で売れちゃうのかな、みたいな。
でも、ちょっと勘違いしたら、上下逆さまとかに貼り付けて、お前、その、 角度には減らへんやろみたいな声つけててほしいですよね。
あります。あとね、俺なんて結構、まあ、バイクの、なんだろう、車種とかのあれもあるんですけど、はい、そんなに上手くないんで、比較的無理膝でするんですよ。そうするとやっぱり、上手い人がすると縦方向に釣れるじゃないですか。縦方向に。
はい。
で、無理膝だと横方向に釣れるじゃないですか。
うんうん、
あの辺も見ても、なんか、あ、こいつ釣ってっけど下手くそだなとか、なんか、この人の釣り方もどうかしてるし、お前それ行動でやってんじゃねえだろうな、みたいなとか、ありますよね。
ありますね。
はあ、どんどん脱線しちゃいましたけど。はい。じゃあ、ちょっと次のテーマで。
はい。
中田さんがサーキット走ってて。
はい。
まあ、やっぱり始めた頃よりはだんだん上達するわけじゃないですか。
はい。
まあ、すごい上手いあの人にはかなわないながらも、ちょっとだいぶ俺も乗れるようになってきたんじゃないっていう中で、なんかその、自分の得意な部分ってどんなところなんですか？
得意な部分？
はい。だからまあ、
壊れないマシン作りとかですかね。
ライディングじゃないじゃん。
ライディングじゃない。
メカニック的な部分ですね。
ライディングに関してはやっぱり、なんですかね。そんなにない気がしません。これぞという強みは。
まあ、逆に言えば、全般無難に、一通り乗れる感じですかね。
まあ、こけるのも含めて、ほどほどに。あとは、俺、あれが苦手なんですよ。
なんですか？
抜くのが。
ほー。
あの、上手い人って、はい。スッと入って、スパッと抜くじゃないですか。まあ、マルケスみたいに。後ろについた途端に抜くというか。はいはいはい。
どこでも行ける感じっていうイメージですかね。
はい、俺、あれが怖くてできないんですよ。
あ、前のライダーがどっちに、どう動いてるのかな。ああ、そうい
うのも、俺がきちんと曲がりきれるのかっていうのを含めて。
はー。まあ、
だからこう、ここやったら、まず大丈夫っていう、ストロングポイントなコーナーでしか、はい。仕掛けられない。実際。
ほうほうほう。
私、あれ、逆にそのストロングポイントがあるっていうのは弱点やと思うんですけど。ここで速いんじゃなくて、ここでしか速くない。
他がダメってことね。いや、でも、やっぱミニバイクだと、やっぱりレギュレーションがある分、ね、余計差がつきにくいんでしょうね。
そうですね、やっぱり。なかなか、結構あと強引に抜く人もいるじゃないですか。
はい。
ああいうのはもう性格的にちょっとできないんで。なんで、あの、3分の1ぐらいお付き合いして、はい、次の俺のストロングポイントまで、ちょっとペースの遅い人後ろにしばらくついて、あ、じゃあここで行かしてもらいますみたいな感じで。
すごい性格出るんだ。いやー。
お前コーナーの立ち上げで手上げたら何やっても許されると思ってんだよぐらいの勢いで入ってくる人がいるじゃないですか。スパーンって入って、あ、ごめんぐらいの感じで手を挙げて。
多少接触するぐらい、なんでもないでしょみたいな。
この辺はもう才能なのか、性格なのか分かんないですけど。
いや、性格じゃないですか、もう。
あ、でも、いいとこでストロングポイント、自信あるとこは、下手くそやけど、それをあんまり気にしないとこですかね。
メンタルの方ですね。
そうですね。あ、こんなペースで走ってて恥ずかしいとか。
はい。
なかなか膝が擦れへん、恥ずかしいとか、そういうのは一切なかったんで。
いいことですね。だって趣味ですしね。
そうですね。多分他人からすると全然変わってないんですけど、自分の中ではちょっとずつ、あ、これできるようになったとか、こういう風に、ちょっと早なったっていうのはあったんで。
はい。
それは、だから今でも結構、あんまり、そういうのを気にしてないっていうのは、あるかもしれないですね。
まあ、何かに勝たなきゃいけないとかだけじゃないからね。過去の自分と比べて上達してるだけで楽しめる部分はあるでしょうね。はい。お伺いしたいテーマは最後の方になってきたんですが。
はい。
まあ、身近な人でもいいですし、まあ、普通の GP ライダーとかプロの人でもいいんですけど、はい、好きなライディングスタイル、はい、まあ、漠然としたイメージでもいいですし、具体的なこのライダーの走り方が好きとかありますか？
あの、見た目だけで言うと、
はい。
あの、ロッシとか、背の高い人はやっぱりかっこいいなと思いますね。
ああ、余裕ありますもんね。
なんか、様になるなとか、絵になるなっていう感じがして。
ああ。
逆にペドロサとかは、コンパクト、あと、マルケスがもう、コンパクトではあって一体感はあるんですけど、
はい。
なんか、絵的に見て、ああ、かっこいいなと思うのは、ひょろ長い人の。 フォームですかね。
あー、やっぱ身長差あると違いますよね。見た目のあれもあるんでしょうけど、乗り方も全然違うって。あの原田哲也さんとかも小柄だったじゃないですか、はいはい、まあ、ペドロサよりはあるのかな身長。だから500のマシン乗った時にはそのブレーキングでフロントの荷重が足りないから、
はい、
ヘルメットが、アッパーカールのシールドの上とかその前に出るぐらいまで体を前に動かさないと、はいはいはい、身長がある連中と同じ荷重移動ができなかったっていうようななんか聞いたことありますね。だから見た目の美しさ以上に小柄な人は苦労するんだろうなって、まあ、バイクの大きさは一緒ですからね。
そうですね、うん、確かにそれはちょっとあるかもしれないですね。届かんねん
本当にあると思います。それだからペドロさんなんてねずっと苦労してて勝たせてあげたいんだけど勝たないしって。じゃあ遅いライダーなのかなと思ったら、その、まあ、ちょっとうちの番組も話したんですけど、あのホンダの感謝デーのなんだっけ CBR のレースなんかで250乗らせるとマルケスよりペドロさんの方が全然速いし、だからモト2でマルケスとペドロさんの対決ちょっと見てみたいですね。
ああ、なるほど。
まあモト2かモト3でもいいですけど。
あ、モト3が面白そうですね。
まあモト3結構俺好きな、まあ、音ついてから GP125 の頃から好きだったんですけど、
はい、
スイップの使い合いが、
ああ、はい。
じゃないですか。で、他のクラスに、
そうですね、
ありえないのが、6位とか7位とか走ってるやつが、1つのコーナーで1位まで、ね、抜いてちゃったりとか、ね、ストレート長かったりすると、あのスリップの使い合いが、すげえ職人芸だなって。で、
後ろの方から2台分ぐらいのスリップ使って、はいはいはい、先頭でインに飛び込んで曲がりきれるかみたいなあれですよね。
で、他のクラスよりも、スリップの速度差がすごい出るじゃないですか。
はい。
さっきまで同じペースで加速してたのに、そんなに伸びるのっていうぐらい。で、あれが今でこそその年齢制限があって若い子しかいないですけど、昔は年齢制限なかった頃はすげえ年配のベテランライダーとかがめっちゃ上手くて、日本でも中条秀樹選手とか、はい、なんだ、ワイルドカードで国内にしか出れないんですけど、国内で出ると125とかすげえ、そのおじさんたちが早かったんですよ。それがかっこよかったんですけどね。
山ちゃんも、この間、ブーサーズのやつを見てて、はいはい、元3面白いって言ってました。
いや、本当元3は上空からの映像いいですよね。
だってファイナルラップで1位2位絶対負けるじゃないですかって言われてね、そうやでって言って、
あの辺の
だいたい最後のコーナーの3つ手前ぐらいで、はい、なんとか前に出てちょっと後ろを引き離したやつがギリ鼻差で逃げ切れるかどうかの勝負やね。
また、6台、7台ぐらいの長い列でずっとレースになるのがまた面白いですね。大山と結構だから、一番低い勝敗気量は、あれで面白いし、はい。
そうですね。結構、本当に MotoGP、Moto2、Moto3 で、ちょっと、毛色が違うというか、単純に、排気量はちっちゃい版じゃないのが面白いですよね。
で、Moto2 は今、その、電子制御はあんまないわけですよね。
はい。
だから本当にマンパワーとかライダーの、
うん。
バランス感覚でやってるじゃないですか。
うん、そうですね。
あれがまた、MotoGP のそのトップカテゴリーと違って、差が少ない中での、あの競技の、なんだろ、スライドのバランス感覚とかが、うん、あれまたすごい、ね、面白いですね。
後半タイヤが垂れてきたらもうみんなケツズリズリ振りまくる。
今じゃもうあれ当たり前ですからね。
ねえ。
もうびっくりしたけど昔は。だからあの辺が日本人ですごい綺麗にできるのが中須賀選手と中上選手ぐらいだけど、うんうん、まあ、実際戦ったらどうなのかなってのは本当興味あるんですよね。
そうですね。
あ、まあでも
ね、スライドといえば、ルイさん好きなストーナーあったね。
あ、そうなんですよ。僕、好きなライディングスタイルっていうのが、 はい、まあ、理論的に頭で言うと、あの侵入でイン側の足を出さないロレンソが、
はい、
ロレンソってすごい無駄な動きしないじゃないですか。
ああ、しないですね。綺麗ですよね。
はい、あ。で、みんな足出すようになったけど、出さなくて、出さなくても優勝し、ね、ぶっちぎりで勝っちゃうっていうことは、あ、じゃあ絶対出す必要があるわけでもないんだなっていう。で、コーナリング中も、変に車体をこじらないし、綺麗に乗るんで、美しいなって思うんですけど、でも、個人的にかっこいいなって思うストーナーですよね。
はい。そうですね。ストーナーはなんか、あの、ちょっとなんかリスキーな匂いがずっと漂ってる感がかっこいいですよね。
は
い、
で、ストーナーのコーナリングの写真見ると、もうフロントとかバイクはコーナーのイン側向いちゃってて、あの、このまままっすぐ走ったら、インのグラベル突っ込むよっていうのに、綺麗に、あの、完成で、外にはらんでって立ち上がっていくっていう、あの止め絵がすごいかっこよくて大好きなんですけど、まああれがね、もう本気でレースしてる姿が見れないのがすごく残念ではあるんですが、
そうですね。しかもマルケス入れ替わりやったんがね、せめて1年かぶっててくれたら。
あ、そうですね。マルケスもストーナーみたいにスライドうまいですけどね、うん、でも なんかねマルケスのスライドは俺、あの、いや、速くて、すごいライダーですけど、あの、かっこよく見えるか見えないかで言うと好きじゃないんですよ。はい、なんか、リアを外にこう、ひねり出してるあれが、すごいけど、美しくないなっていう。
ああ。
どこでもね、入っていける強さは持ってるんでしょうけど、なんか、ストーナーのかっこよさとは違うんだよなっていうのがね。
なんか、ストーナーのは、暴れるバイクを、制御してる、抑えてるみたいな、なんかあの、ちょっと男臭いかっこよさみたいなのありますよね。
は
い。
で、スライドしてるんですけど、結構バイクを起こしてるんですよね、あの人は。
あ、
で、マルケスの方はすごい深くバンクしてスライドさせるんで、
うんうんうん、
だから技術的にはすごい難しいことやってるんでしょうけど、リスクなく前に進む意味では、起こしてた方がいいしな、ってのもあったり、あれだけトップカテゴリーで、本当の理想を追求するとみんなのライディングはもっと似ていくものなんだろうなと思いつつも、同じメーカーのマシンのロッシとロレンソもライダーだったり、まあね、ホンダのライダー、トップライダーが乗っても、まあストーナーが乗った頃とすぐ入れ替わりでマルケスが乗った時にも全然ライディングスタイルが違って、でも速いっていう、だから。同じ目的なのに、いろんなアプローチがあって、っていう、それがまた、個性があって、いいですけどね。
だからこそ、あの、バイクのライテク本とかは伝わらないでしょうね。
あ、
個性差が多すぎて。
いや、本当に僕、あれね、あれ、単純に読み物として、ライテク本とか好きなんですけど、まあ、最近も読まなくなりましたけど、はい、みんな言ってること違うじゃないですか。
違いますね。俺もサーキット、走り始めた頃は片っ端からこう名刀しましたけど、
はい、
何のことを言ってるんやこれはっていうのが多すぎて、
あれって自分ができるようになったことは理解できると思いません？
はいはい、そうですね。ああ、そ、あ、それのこと言ってたのねみたいな感じ。
そうそう、で、そのことを言ってるんだけど、書き手によって表現仕方が違うから、
そう、
最終的には同じことを説明してるんだけど、なんか、アプローチというか、なんか説明の仕方が違うから、読み手は、こんがらがっちゃうというか、なんのこっちゃねん、になっちゃうのが、はい。だけど、自分ができるようになったことは、初めて言ってる意味が分かって、あ、なるほどね、っていう、そういう書き方もあるよね、なんて。特に荷重の書き方、うんぬんなんてのは。
あれはもう、ほんとややこしいですよね。外なのか、内なのか。はい、抜くのかかけるのか。
本当ですよ。でも、やれるようになると、結局同じこと説明してんだよなってなりますもんね。だって、ある瞬間的には、もちろんステップにも荷重してるけど、その直後には、ステップの荷重は抜いて、だ、まあ、抜いて、今度、シートに乗せてとか、それをどっか切り取って一瞬で説明すると、変わっちゃいますもんね、表現の仕方が。
一番ピンときたのは、シートにぶら下がる感覚っていうんですかね。
はい。
あっちの方が俺はしっくりきますね。バイクに体をぶら下げてるみたいな。そうやし、外側の足の太ももの裏ぐらい。
太ももの裏、はいはい。
ぐらいで、バイクをこう、外側から内に押し込むみたいな。
はいはいはい。
感覚が一番しっくり。
でも、押し込むってそれ直立状態から旋回に持ち込むとこですよね。
はい。
だから、それを聞くと、多分、初心者ライダーは、コーナーリング中はずっと外側のももで。
外足を踏ん張るのか。
踏ん張って。
いや、違う、逆みたいな。
内側に押して押してって。思っちゃうじゃないですか。
そうなんですよね。そこですよね。
はい、俺にしてみると、もちろんその、外から内に押し込むようなイメージの瞬間もあるけど、逆にもうその、前後の荷重がこう釣り合って、コーナリングのもう中盤から加速に移るときには、むしろ俺、
はい、
もうステップから力抜いて、もう完全にお尻に体重乗せたい派なんです。もうドカンと。まあ、バイクが暴れないようにホールドしてるぐらいの幅は挟んでるけど、別に他に余計な力を車体に入れるんじゃなくて、もう全体重リアに乗っけちゃうぐらいのイメージで、まあ、もちろん状態伏せますけど、それもどっか切り取って言うとまた、え、じゃあステップには加重しないんだになっちゃうんで、まあ何読んでもイメージ伝わりにくかったですね。
そうですね、あれは本当、うん、言葉で伝えるのは人それぞれすぎて難しいですよね。
あ、でも俺らの時代はむしろそれの前にあの先輩っていうのがいたんで先輩によって言うこと違うからますます分かんなかった。
あと俺ビデオで自分のバイク速い人に乗ってもらって、
はいはいはいはい、
定点で撮影したんですよ、はい、で自分とその人で何が違うのかみたいなのはすごい参考になりました、ね。
どういうところに気がついたんですか？
やっぱりステップワークですかね。ステップワーク。もう体格がちょっと違ったんで、
はい、
もうある程度は違いが出るのかなと思ったんで、やっぱりステップワーク、足の置き場がだいぶ違ってて、置き方とか足首の向きというか、
はいはい、
それを真似したら一気に寝かしやすくなったりして。
へぇ、
今はだから、そういう風に、車載のカメラで撮るんじゃなくて、定点で、
はいはい、外から。
自分と、はい、速い人を比べた方が絶対、頭の中のイメージと、すごい、そこで、ズレが修正できると思うんで。
しかも今なんて、携帯でも動画簡単撮れますからね、昔と違って。はい、いい方法ですね。でも、まあ、ステップワークといえば、あんまり俺そのバイクを改造したり、はい、バイクをいじる方向で速くするのって一番最後でいいよっていう風に思うようになったんですよ、はいはい、昔は逆だったんですけど、バイク側を物理的になんとかしたくなんじゃないかなっていう風に思ったんですけど、はいはい、まあ、やっぱりその、まあ、元レーサーの人からの言葉で、いや、みんな簡単にいろいろあれ変えてこれ変えって言うけど、その前に今の状態で早く走れるアプローチとか工夫はもっとできんじゃねえの？みんなそれをやらないで、やれステップ変えらなんだとか言うんだよなっていうのを聞いてから、なんかなるほどっていうのとちょっと悔しい思いもあって、まあなるべくそのままで走る、そのままでうまく走る、さっきで中田さんで言えば体を入れて寝かさないっていうのもその一つだと思うんですけど、バックステップを入れるとかステップ上げるじゃなくて、でも、まあ、その人の曰く、まあ、それはそれで置いといてステップを変えるのがすごい効果あるっていう風に言ってたんですよ、
はいはい、
それもそのステップワークで、足を普通にツーリングする人は上からステップに足乗っけるじゃないですか。
はいはい。
で、その人曰く、もっとある極端な意味で言うと、ステップを前から後ろに蹴るようなイメージなんだよっていう風に言われて、
はいはいはい、
そうすると、前から後ろに蹴ると、下等式のステップだと、後ろに蹴る力が下方向から加わると上にパタンって倒れちゃうじゃないですか。なんで、その下等式のステップじゃなくて、リジットのステップになるだけで、ステップを上げるとか下げるとか位置を変えるとは違って、単純に リジットになって滑んなくなるだけでタイム変わるからって言われて、だからステップワークって、あ、本当にそういう意味で大事なんだなっていう、力が逃げないだけでも、あと変な方向から荷重できるようになるだけでも全然変わるって言ってたんで、
変な方向から押すのって結構ありますよね。
そうですね。普通と違う。
もうステップに足を置いてるのか、ステッププレートというか、ステップホルダー踏んでるのか分かんない時とかありますもんね。
見分けは特にありますよね。ホルダーは足の裏で押さえてる時ありますよね。
そうそうそう。だからホルダーのとこに滑り止めシートとか貼ってみた
いな。あ、ロゴイモのやつ。そっか、なんか全然、もう最近、そういう世界、もう距離があるんで今どうなんだろうっていうのと、あとは本当は近くにやる仲間がいたら一緒にやりたいですけどね。
そうですね、やっぱり、うん、一人はそんなに無茶もできひんっていうのもあるし、はい、やっぱりなんだかんだでみんなでワイワイ言いながらやるのが楽しい、
ね、楽しいですよ。なんだったらその小学生の頃みんなでゼビウスやるような感覚と一緒だったと思うんですけどね。
そうですね、ピットインするときに、はい、ウィニングランみたいにして入ってくる知り合いがいるんですよ。あ、ピットロード出るときって手で合図するじゃないですか。はいはいはいはい、あのときなんか人差し指立てて、こう、ちょっと小刻み振ったりして、いや、それ優勝した人からやってや、みたいな。
まあまあ、楽しんだもん勝ちですからね。
そうですね。
そっか。わかりました。いや、ちょっと思いのほか、ほんと30分くらいで終わるかなと思っちゃうんですよ。長々と。お伺いしちゃって、
ね、
すいませんね。じゃあ、ぼちぼち、
いえいえ、
締めの方向で、やっていきますが、
はい、
今回はここまで。
次回に続く。